いらじ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様が選んだ作品はララクのマイホームです。あらすじお願いします。
2021年韓国映画、ソウルに念願のマイホームを購入したドンウォンは会社の同僚たちを招いてパーティーを開いた。しかしその翌朝、大雨によって発生したシンクホールにマンションごと飲み込まれてしまい、というお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょうこたつ、そうですね、マイホーム沈んで話これ続くんかって見る前は思ってたんですけど、しっかりねディザスタームービーとしてね、面白い展開になってましたんで、なるほどなと思いました。はい、おまけさん。
はい、そうですね、なんかディザスターコメディ的な感じですごく楽しく、いろいろ考えながらよく作ったなって感じで、まあさすが韓国映画、こういうところもなんか抜かりなくやるなっていう感じで思った感じです。まあでもちょっとまあそれだったらあの展開はそういうことじゃない方が良かったなみたいなところもありましたっていう感じですね。はい、
はい、畑さん。
はい、同じ韓国映画のイグジットを見た時みたいな感じの、やっぱああいう力技をされると、なんか笑いながら見ちゃうなっていう、好きだなという部類だなと思いました。
はい、ざっくり砂田さん。
はい、なんか全体の演出感がやっぱ2000年代初頭の日本のテレビドラマっぽい感じを出してなんかちょっとすごい面白い感じになっちゃいました。はい、
はい、タンタン。
まあ普通に見てたらエンタメとして楽しんでたと思うんですけど、なんかちょっとタイミングが、イテウォンの事故とかあったし、なんかちょっと韓国に対してすごいあーっていう気持ちがすごいちょうどある時期だったから、なんか 100% 楽しめなかった感じがして、ちょっとタイミング悪かったなみたいな感じでした。
はい、ということで、監督キム・ジフンさんです。この方はね、奈落のマイホーム以外にもザ・タワー、超高層ビル、大火災、
あれ、ね、違う題名で似たような、
そうですね、タワーリングインフェルノみたいなものをやってるという、
もうね完全にそういう映画です。韓国版の、おまけ見たんですけど、
あ、そうなんですね、
はいはい、
とか、セクター7、第7コークとかね、あとはおそらくね、光州事件の話だろうという光州 5.18、こういったものをね手掛けられてる方ということで、まあちょっとテイストとかは全然わからないんですけどもね、いろいろやってます。
なんか光州 5.18 だけがなんか浮いて見えるようななんかフィルモグラフィーですね、そうね、
ね、
はい、他は対策的なのとかこうデザスターな感じがするんですけども、
そして演者ですね、出演者、チャ・スンウォンさん、キム・ソンギュンさん、イ・グアンスさん、キム・ヘジュンさん、ナム・ダルムさんなどです。ということでですね、こちらのメールもいただいておりますので、我々ね、まずはネタバレにならないところでお話ししてから、後ほどいただいたメールをご紹介してネタバレありの感想に突入していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは皆さんどうでしたか。
結構この映画見てて、でこのマンションがみたいな話を見てちょっと思い出したのが、日本でも2年前ぐらい、なんかすっごい台風で大雨が降った時に、武蔵小杉の高層マンションがなんか浸水しちゃって断水してなんかしちゃったみたいなのがあって、で、あの高層マンションがみたい なんか感じで騒ぎになってたなと思って、それを思い出して、でなんかそれでその、マンションの人同士のいさかいがなんかすごかったのか、ざっくりとした情報しか覚えてなかったんですけど、そういえばあんなのあったなと、でなんかちょっと検索して調べたら、なんかまあそれもあったかもしれないけど、基本はすごいみんな協力し合ってちゃんとやっていたということが分かったんですけど、なんかそんなの思い出しました。これもマンションでこう住人同士のやり取りとかもあったりしたか、 そうね。しました。そのね、なんかまあもともとお互い住人同士が抱いている関係性とかなんかそういうのも関わってきたと思うんで。
うん、集合住宅に住むって大変だなっていう、当たり前のことをまた思い返すみたいな。
そうですね。そうですね。うん。
そうね。
隣人のことを何も知らない状態でこういうの巻き込まれるのはやっぱきついんだろうなみたいなことですよね。どっちも、
うん、
なんか基本みんないい人ですよね。
うん、
なんかこの話多分まんま日本でもできると思うんですけど、
うん、
日本でやったら絶対なんか何の誰の言うことも聞かないちょっとおつぼねタイプの OL とかそういうキャラクターとか出てきそうな感じがすごいするんですけど、お前が協力しないせいでこいつが死んだんだみたいな、
うん
うん、なんかそういうこともあんまりなかったかな。
まあ多分それは国柄っていうよりはこの映画はそういうのを選択したって感じかもしれないですね、うんうん、そういうところでいくと韓国映画では新幹線ファイナルエクスプレスではそういうものをね描いているので、う
ん、確かに、
はい、
ちょっとマイルドかなみたいな感じがします、
うん、だからこれはやっぱりちょっとそういう方向じゃないっていうところでやったんでしょうね、
うん
うん
うんうん、そうね。だからこう見てる人にあまりダメージを負わせないような作りを極力頑張った感じしますね。
うん、
EXIT にやっぱり相当近いとは思うんですよね。EXIT、
うんうん、
もなんか途中までは ふざけてんのかなっていう風に見えるね。
うんうんうん、
まあ、コメディというかね、うん、そういうシーンがあって、どういう風に今後の現実味のある展開とバランスを取る気なんだろうって思ったんですけど、逆にね、そういうテイストでやるからこそ、
うんうん、
この強烈な過酷なディザスターを迎えるにあたって、うん、ちょっと中和される感じになるという、これでバランスを取ってるんだなと、
うんうん
う
ん、
いうことを感じましたんで、前半後半でね、もしかしたら印象変わるかもしれないですね。
うんうんうん、
うん、
あとなんか奈落のマイホームってタイトルですし、
うん
うん、
まあ見た目そのポスターとか宣伝もがっつりマンション陥没してるんで、
うん、
分かっていくじゃないですか、
はい、
多分ほとんどの人がこの映画をそういう展開だと分かって見に行くと思うんですけど、
うん、
にしてはなんか結構ちゃんと日常パート長かったなっていうのは僕の印象があります。なんか割としっかり描いてから陥没させたなっていう感じがします。
うんうん、そうね、
まあ、人間関係とかをちゃんと分かってもらっといた後の、うん、ディザスターで、
うんうん、
その後はもうキャラについての説明は一切せずに、うん、ただただ起こることに対処していくっていう流れになるからですかね。
そうね、
確
かにそれがあったから、あああのあそこのお家のあの人たちはいないけどみたいな感じはずっとありました、ね、うんうんうん、でそれがだんだん全員変わるみた
いな、うん、
返して、
うん、そうなんですよ。だから僕この放題いいなっておまけさんとも話したと思うんですけど、やっぱりこの放題から受ける印象はやっぱりマンションじゃないんですよね。やっぱ一軒家って感じがするんですよ。あ、マイホームっていうと。だから俺集合住宅なんだってこれ映画見始めて知ったんで、なんか、
うんうんうん、
あ、集合住宅なんだっていう、なんかマイホームってあんま言わねえなっていう感じがね、なんとなくして。
確かに。
だから、うん、そうそう。だからこの話が、いや要は乗り物パニックものですよね。作りとしては。
うんうんうん、
この集合住宅マンションという乗り物に果たして誰が乗り込んで、うん、サバイバルに突入していくのかっていうところが、なんかなかなかね、その日常パートが長かったことによって想像ができない感じになってたんで、非常に面白かったですね、そこ。どのメンツで行くんだこれっていう。
そうね、そうそう、そう、しかもその前情報でなんか見てると映画情報とかで、やっと買ったばっかのマンションを購入して引っ越したばっかなのに新興ホールに入ってみたいなことが書かれてたから、もっと引っ越し初日に起こるみたいなことも勝手に想像してて、うん、まあ情報がアバウトだったからってことなんだけど、うん、だから最初の方から引っ越した時とかでそのなんか誰かは出かけてとかもやってるから、この人はこの人はとかいろいろ思ってたら、あ、まだ違うんだみたいなね、うん、感じでね、逆にそう、確かにじゃあ誰がどうなるんだみたいなのが逆に分かんなくなるのは確かに良かったですね、うん、その俺が勝手に勘違いしたからだけど、
うん、
部分も含めて
で、でも結構そういうハラハラはあったよね、
うんうん、最初からね、うん、分かってるからこそっていうのもあるんだけどね、そうそうそうそう、どういうことが起こるか、
うん、
チャ・スンウォンさんっていう俳優さんが出てたんですけど、うん、あの息子さんと2人暮らししてる、
あ、はいはいはいはい、
あの人ですね、うん、
仕事掛け持ちしてる、
そうなんですよ、一生懸命働いてるっていうのが後々分かっていく人、うん、あの人、あの俳優さんすごい好きで、うん、だからあのキャストをチェックせずに普通に見に行ったので、うん、出てきた瞬間びっくりしてわーってなんかマスコの中で言っちゃって、うん、ですけど、うん、この人前ドイラジでも出てるんですよ、うん、独占ビリーバーっていう韓国映画見たじゃないですか、はい、あそこでブライアンっていうなんかちょっと
ああ
ボスっぽいけど実はみたいなところに位置する不思議な強い人の役で出てたんですよ、で敵役の
ボス
のように見えてた人です、
あ、
そう、
多分白い服とか着てる感じ、
なるほど、
だもっとこう怖い人みたいな
感じです
ね、うん、そうですね、
やばい人みたいな、
こわもてではありました、
こわも、そうそうね、
でもあの時とは結構今回の演技は正反対の、
うんうんうん、
元気な面白い部分がすごいいっぱいやられてたので、うんうんうん、すごい面白かったです、この人ご本人はなんかすごい落ち着いた人なんですけど、
うん、
料理作るのが上手で、
うん、
そう料理作って食べるだけのなんかバラエティに出てて、
なるほど、
そうですよ、それを見てたんですよ、それですごい好きになっちゃって、なんか夜にあの一緒に出てる結構有名な俳優さんと一緒にご飯食べた後夜なんか縁側みたいなところに座って仕事頑張ろうなとかっつってなんか、うん、静かに言い合うみたいなのを見たので、なんかこうやってなんか仕事映画に出てるのを見るとちょっと感動しちゃうんです、
じゃあ彼が結構ねフードを作ったりするシーンもありましたから、
うん
うんうんうん、割とそういう目で見ればあれはもういつもの彼だみたいなね、
うんうん、なんかあんなあんなテンションした
けど泥焼きみたいなね、
なるほどね、
あ、うん、あれいいっすよね
最後までなんだか分かんなかった ね、 ねちょっと食べてみて、
まあだからアルミ焼きみたいなやつがアルミとかじゃなくて泥であれして直火じゃなくみたいな感じなんだね、
多分そうだろうね、う
ん、熱で柔らかく火を通すみたいなやつですね、
そうね、キャストでいくとおまけはもう一人っていうか、まあ、主要キャラというか、まあ、ほぼ主役級のあのね、あのお父さんマイホーム買った、うん、ドンウォンっていう役やったあのキム・ソンギュンさんっていう方、うん、この人あこの人よくっていうかあこの人が主役なのかっていうこの感じのあの要は結構顔が濃いので、うん、意外と覚えやすい人で他のやつでも出てて、うん、でもやっぱこの人もどっちかって言ったらなんかあのヤクザとか怖い役とかの印象があるから、うん、あえこの人がこんななんかもうダメお父さんみたいなやるんだみたいなね新鮮でしたね、うん、楽しかったです、うんうん、そうでやっぱりそう考えるとやっぱなんかたまによく思うんですけど本当に韓国 の、 あの映画業界がいいのかあれなんですけど俳優さん面白いとかいいよなと思うのが仕事として、うん、そういう結構真逆な役とかをこう交互にやるっていうかそのバランスよくちゃんとやれてるから一個のイメージによらない俳優さんになるっていうなんか文化なのか業界の感じなのか分かんないけどすごくあってそれがねやっぱりこういうとこも出てていいなって思いましたね、うん、うん、そうそうそうそう。スター俳優として今今年人質という映画で自分役として出たファン・ジョンミンさんっていうね、うん、俳優さんもいますけども、うん、ファン・ジョンミンさんももう超怖いアシュラって映画のね、うん、市長とかでもう超怖い役やると思ったらなんかすんごい人情あふれて優しみの強い人とかもやったりとかよく見てたりするんで、うん、なんかそういうトップスターだけじゃなくていろんな俳優さんがそういうところでやれてるっていうのはまあいい感じなんだろうなと思いますね、
うんうんうんうん、
俳優としてもあの韓国映画で仕事するって改めて思いましたね、
うん、なるほどね、じゃ本当の意味でちょっと実力至上主義的な感じしますよね、
うんうん、そうですね、
日本だったら、うん、その要はそのイメージついてキャラクター付けさえすればさ逆にそれで仕事が取れたりするじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん、
そういうイメージがつかないようにしてるってことだもんね、もはや、うんうんうん、そこで戦わなきゃいけないってより求められてるもののレベルが高いからさ、
うん、そうね、
大変ですよね、
うん、
すごいですね、
確かに、でもあの、
うん、
全然どうでもいいとこですけどあの兄貴の息子いたじゃないですか、
あ、兄貴の息子ね、うん、はいはいはい、
うん、兄貴の息子シンプルにめちゃくちゃイケメンだなと思って、
あ
なんか将来 K-POP アイドルになりそうな顔立ちだなと思ったんですけど、
は
い
は
い
は
い、
うん、
ちょっと名前もわからないっていう、
スンテ役のナムダルムさん、
ね、あ、
うん、 そうでなんかちょっとサイズ感もちょっといまいち分かりにくいんですよね。兄貴がなんか身長高そうに見えるけど、
うん、
この子は身長いくつぐらいなんだろうかとか、
うんうん、
なんか運動神経いいように見えてなんか悪いのかなみたいなちょっと分かんない印象だったんですけど、なんか気になりましたすごく彼は、
う
ん、
そうね、うん、いい感じの顔をしてましたね。
後半結構表情も変わってきて、
あ、
うんうん、
最初
いいねって、
うん、考えてるか分かんない系な感じですね。
うん、
あとなんか どことはちょっと正確に指摘できないんですけど、なんだろうな、文化の違いかなんかなのか分かんないけど、なんか、
うん、
そこのノリ分かんねえみたいなギャグが割と多かったかなっていうコメディなので、なんかここ笑いどころっぽかったけどなんかどういう意味なんだろうみたいな、
うん、
ちょっと噛み砕けないのはちょこちょこあったのかなって思いましたね。
じゃあそのあたりちょっと思い出せたらね、みんなで話してみたら紹介するかもしれませんのでね。
そうですね、
はい、お願いします。さあということで、では奈落のマイホーム、こちらのですね感想メールいただいておりますので、ネタバレ込みで紹介もさせていただきたいと思いますので、ここからどうぞよろしくお願いします。それではメール紹介、畑さんお願いします。
ではいただいたメールご紹介します。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、エンタメ映画の見本のような作品でした。笑いあり涙ありの両作が話題作の間にこの映画のように埋もれてしまわないかと心配になります、うん、ビル映画の名作タワーリングインフェルノやダイハードに引けを取らないといっても、今作の舞台であるマンションのような古代広告にはならないでしょう、うんうん、映画というのは総合芸術なんだと改めて痛感しました。美術に手抜き工事をしないのは当たり前です。しっかり世界を作っているから建物が沈んでしまうという話でも本当に思えてきます、うん、この作品のメイキングビデオを見ました。きちんとセットを組んでいるから役者陣も演じやすいと答えていました、うんうん、そんな役者たちを泥の中に飛び込ませるなど追い詰める演出が CG では出せない迫力を生んでいます。子役まで水を浴びせるとは思いませんでした。しかし泣かせは作品を売るためには必要かもしれませんが、おばあさんと介護する若者、うん、そして留守番をしていた子の3人は必要なかったのではと思っています。それまでコメディータッチだったのを一気にシリアスに持っていくための装置になっていたのではないでしょうか。この作品から韓国映画で地下が舞台になる作品は名作だと雑な法則を唱えたくなるほどパラサイト、半地下の家族と同じく経済格差をしっかり描いています。マンションが値上がりしていることや家賃やローンのために掛け持ちで働いていることを描くことで登場人物たちを身近に感じることができます。特に兄貴を嫌いになる観客はいないでしょう。あれだけ憎たらしく現れたにもかかわらず、最後の最後でみんなを助けようと活躍する姿に思わず頑張れと心の中で応援してしまいました。主人公のサラリーマンを演じた人といい、スターでない人を主役にしてしっかりヒットさせることができる韓国映画の基礎はしっかりしています。この映画は2021年度の韓国での興行収入で第2位だったそうです。観客動員数の合計は2020年の半分と、日本と同じく韓国の映画業界も苦しんだみたいですが、その穴を埋めるような作品を2023年に出してくるでしょう。ちなみに1位モガディシュ、3位人質だそうです。どの作品も脱出を描いた作品だったのがコロナ禍だった昨年を象徴しています、
うん、
はい、メール以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、うん、今回も相手アンダーバー K さん見ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
非常に、ね、上映が実はもう少なくなっておりましたね。結構見るの大変な作品だったかなとは思うんですけど、
うん、
はい、でも韓国でも大ヒットを飛ばしてる、
うんうんうん、
はい、ものでございますんで、うん、同じようにねみんなでこう盛り上がりたい作品でもあるなと、
うん、
はい、いうふうに思われますね。ただこのそれでもね観客動員数少なかったと、
うんうんうん、
この穴を埋めるような作品よってこれうまいねっていうねどっかに穴開いちゃってますからこの作品は、
はい、
ぜひ穴をね埋めていかなければいけませんねというところで、もしまだ見れてない方もねぜひ行っていただければなと思います、うん、それでは皆さんメールからいかがでしょうか。
ざっくりスナイダーなんですけど、うん、IT アンダーバー K さんがあのメイキングビデオを見ましたとおっしゃってて、
お
でセットを組んでて、
うん、
あの泥とかも本当に飛び込ませてるって、
うん、
なんか 役者からしたらめちゃくちゃ楽しい仕事だなってちょっと思いました。
お、役者目線入っちゃった
ね。もう別にやってはないんですけど、なんか、
うん、
いや普通にシンプルにこういう脱出物って演じてる方はやっぱ、うん、その実際にその建物がそこにあったら迫真に ならざるを得ないというか、絶対なれるなっていう、
うん、
その気持ちの作り方が全然変わってくるんだろうなって思って、
うんうん、
なんか確かに、うん、おいいいい映画だなと思いました、それだけで。
あ、うん、確かにね、これグリーンバックではいどうぞって言われても無理だよね。
だってあのドンウォンがあの息子を抱えてあの兄貴たちのいる階まで上がってくっていうシーンあるじゃないですか、
うんうん、
あのなんかこうマンションの枠を上がるとことかも結構あの端折っていいんだけど、ちゃんとしっかりそのドキドキ感を最後まで見せたりとかしてて、なんかそこら辺の丁寧さは確かになんかこうコメディもやりつつすごいなんか絶妙なリアリティライン保ってるなみたいな配分だったのかなって思いました。
そうね、あそこなんだかイグジットだね。そういえば
そうね、イグジット。
あ、でも確かにあの兄貴は3回ぐらい土の中に埋まったり泥に沈んだり、
うん、
すごいしてて本当に、あ、口開けないでって何回も思いました、うん、見ながら土が入っちゃうと思って、
がっつり水の中にも入ってましたからね。
うんうんうん、
うん、
息子飛び込むなよって
ね。あ、そう、
あれなんで飛び込んだのかな。
もう何もしないわけにいかなかったんだよね。
もうそうね、
あそこジュマンジだなって俺思いましたね。ちょっ
とそうね、そう、あ、でもああいうの入るとそういうこういう作品的には正解な感じはしますね。
うん、
お前何やってんだよみたいな、もうなんか入れるのがね、
ドロドロの、ね、中にまだしっかり関係性が結ばれていない2人が飛び込んでお互いを支え合う形で身動き取れなくなるみたいな、うん、この感じ、私は勝手にジュマンジーズも感じて、
うんうんうん、
助け方もやっぱりね、うん、その下側から、
うん、そうね、
いいですね。
マンションっていう構造をしっかり使ってるなと。
そうね、
上下ある、
うん、なんか最近こう団地の団地を舞台にとかもさ見ましたから、
はいはいはい、
やっぱりその構造物しっかりちゃんと使えてるかっていうところはやっぱ楽しみ方大きく変わりますから。
変わりますね、
これはだいぶ使ってますね、
確かに。そうね、これはしっかりね、うん、うん、
あとこっから下普通にやっぱ行ける気がしないとかさ、
うんうんうん、
うん、そういう感じであればさすがにまだ生存者いるんだっていうことに気づかないっていうのは全然あるなっていう、
うんうんうんうんうん、
IT アンダーバー K さんのメールにこういらないのではってこう入っていたおばあさんと介護する若者は2階らへんなんですかね、あの主人公家族が引っ越してきた時の
初め
に出ましたね、
そんな感じでしたね。
で、あのお留守番少年も2階か3階かお母さんと会話してできる距離だったから、
うん
うんうん、だから下にいたんだって確かに今思い出せばそうかなります、
うん、だからそこをすごいあの分かりやすく描いてますよね、
うん、
仕事とかお母さんとの会話とかで、うん、これぐらいの高さにいますっていうのは、うんうん、ちゃんと目で分かるようにしてあるのはうまいなと思います。
まあだからそう考えるとなんていうかちゃんと建物に意味というか、まあこのマンション自体も、うん、一つ主役として生きて隅々まで生きてる感じで、やっぱりちゃんと考えて作ってるなっていうね、
そうね、
感じはすごくしましたね、うん、
だもうでも実際の我々の現実世界でもこういう順序で入居者って決まっていきますもんね、うん、社会構造的にも、
うん
う
ん、
どういった層が貧困層として、下の方にいて、
うん、
で、まあ、比較的ね働ける人でありますから、うん、主人公とかは、まあ、上の方にいるとか、うん、こうも本当に建物を、主役としながらね社会そのものを表している、
うん、うんうん、だからそういうところであの残るメンバーもちゃんとあの設計されてるみたいですね、うん、だからあの同じ部署のねあの部下で帰ったやつらはどういうやつらかという、
うん、
そうあのそう親にもらったマンションでなんかで2億上がったみたいな、
うんうん、
そういう人らはあそこに逆に残、まあ、あの物語上は残れないと、うん、で持ち家で持てないっていう文句言ってだから結婚とかもなんとかもとか言ってる人たちだけ残るみたいなねあの部下もね、うんうん、
なんかそこの描写がすごい なんかもう完全に、ちょうど私最近韓国の晩婚化とか、あと少子化めちゃめちゃ日本のレベルじゃないぐらい進んでるんで、っていうニュースのこう紹介してる論文じゃないですけど、なんか研究結果みたいなのをちょうど読んでたので、めっちゃリアルみたいな感じで見てました。そのなんか韓国って結婚するのと同時に家も買わなきゃっていうのがこう一般的で、かつその費用は男性が多く持つみたいなのがあるから、めちゃめちゃその住宅も高いし、みたいなので、こう、もう結婚のハードルが上がってるみたいな。で、まあ結婚しても出産もちょっとしにくい、女性が、日本以上に女性が家事やんなきゃいけないみたいな風潮がすごい強い。あと受験戦争もやばいから、もうそもそも社会人になれないみたいな、ありますみたいなニュースを、研究を読んだから、うわ、このマンション、みたいな気持ちになりましたね。
そうね、
うん、全部のせじゃんみたいな、
だからこの話の中でその最も、ね、力のない弱者は救えないっていうところも悲しいよね、
そうなんだよね。だけどそこは求めてなかったなって個人的には思ってるって思うんですけどね、この作品自体に
ね、
個人的にはみんなでみんな助かってもよかったのにっていう、感じはすごく思ってます、
あれですかね、コロナ禍の後とかっていうのも関係してくるんですかね。そのあまりに気楽にやりすぎるとリアリティというか感情があんまり、そのやっぱそういうコロナ禍っていうのを見てきた人たちにとってエンターテインメントをどこまでそう軽くしていくかとかバランスが難しいのかなっていうのはちょっと感じました、あのマンションの中で、マンションってその、まあ、集合住宅で人数いるじゃないですか、あの中で全員がうまいこと生き残るっていうところを描けるのかなみたいなのとかちょっと考えましたね、あれを見て。
なんかあれですよね、バカンスに行くわって言ってサウナに行く夫婦がいたじゃないですか、あそこでバランス取ってるのかなみたいな感じで、私はうまいことみたいな、
どういうこと
しました。あの二人はラッキーみたいな、
ずっとテンション高い奥さんで、
一応そ の IT アンダーバー検査が書いてらっしゃる、パラサイトとかと同じで経済格差の話はやっぱマンション内でもしっかり書いてるじゃないですか、でやっぱ亡くなる人たちも経済格差のその犠牲としての状態で亡くなるっていう、その親がお母さんは仕事に出ないといけないから子供が一人でずっといなきゃいけないとか、あの介護をしている人は多分あの兄弟に会う日だったはずなんだけど、ダメって言われて仕方ないって言って家に戻ってああいう事故に遭うみたいな、そこら辺のなんかままならない感じも描いているなとは思うんですけど、
そうね、ちゃんと象徴としてね、その人たちを、だけどそれって一番弱者だから一番の子供と老人っていうね、いう意味でも辛いんだけど、そうだからそれをするならそういうっていうのはすごく見えるけど、個人的には そうとはいえ別にいらねえなみたいな、
だから
みんな助かれよ
っていうのを思ったってことですね。そうね、逆にそこをしっかり救うっていうのが大事ですよがメッセージ、
そうメッセージになる。
要は弱者の人って個人ではどうにもならないので、少しでも余力のある人が手を差し伸べなければ救えないんですを、じゃあ映画で見せますって言った時に初めて俺らが、あ、じゃあ切り捨てないで共に頑張っていかなきゃなっていうメッセージには、やっとなると思うんですよ。
ただそうね、でしかも社会の縮図なのであればと、あれが、
実は弱者の人たちはやっぱり無理ですっていう、救えないですってなったらそれ現実と同じなんでね、エンタメじゃなくなっちゃうんですよね、一気にね、
だからそっから後半すごく盛り上がるし、脱出というか最後の、浮上してっていうとかもすごく面白くて、よく考えたうまい、エンタメとしていい、ぶち上がるシーンできてるんだけど、ずっと引っかかるというような後半になってましたね、というのがちょっとあって、
できるやつはできるって話ですから。
そうそう、で例えば一個前の多分ザ・タワーとかはここまでコメディに振り切れてると、やっぱりターニングインフェルノみたいなやつだから、もうちょっとシリアスドラマだから、 まだそういうことが起きてもなんかその作品のトーンとしてすんなり見れるって言い方変だけど、うん、あ こういうことを描いてんだなっていう社会のことでってことがないするんだけど今回のはちょっとトーンがねちょっと違うから、うんうん、もう振り切ってだからExitぐらいの振り切りでやってもいいんじゃなかったかなとは個人的に思いますね、うん、という感じですね、うん、いやでも全体的にはすごく楽しくできてるからよく考えてっていう段階、まあねうね、段階も踏まえてね、うん、しっかり、うん、
でもなんかそれ聞いてると結構救難信号なのかなっていう感じはしましたね、うん、なんか、うん、制作人側からの弱者を助けるものが弱者しか残ってないなら、うん、そしたら自分しか救えないような結局っていうなんかもうもどかしい感じを、うん、コメディ多めにすることによって表面は笑ってるように見えて全然笑えないんだっていうコメディの本質みたいなものも使ってるような感じ、うん、皮肉
そうだね、う
んそうね、まあ分かんないそこまで選択してる感じは分かんないけどそうなってるかもしれないねってことは思うかな、うん、
まあでも選択はしてるんじゃないかなだって、
うん、
予算の関係とかさまあストーリーのあれとかであるんであれば、うん、省けば全然成立しちゃうから話として
あそうね
もともといないことにすればいいだけですからね
うんあいやあの入れることは選択しているけれども、うん、今ザクリ君が言ったような視点が入ってるかはちょっとあれかなってぐらいです、はい、
ああ急な
結果的にはそういうものがないのかっていう、ね、そうそう浮き彫りに出るような形にもなってるかもしれないけどっていう、うん、別の意味でねっていうところはさっき言ったようなあの最低限の弱者が結局犠牲で死ぬことになるってことじゃ入れてると思うんだけどっていう、
うん
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 はい
結構個人的にはこの救難信号みたいのはリアルに感じてて、
うんうんうんうん、
まあさっきいろいろタンタンからこのね韓国の話いろいろ出ましたけど、
うんうん、
僕が韓国行った時がまあ多分10年近く前になるんですけど、うん、その時にですね実は、兄貴のね息子みたいな境遇の人と会ったんですよ、うん
う
ん、
受験失敗しちゃって、
そう要は受験失敗しちゃったら社会人になれないですそのレールから外れちゃうんです完全に、
うん、
でこのお話の中でその息子は何て言ってたかって言ったらとにかく目標がある夢があるとそれは1億ウォンを貯めることだと、
うん、
で僕あの出会ったのが泊まるホテルの近くにあった、まあ、ドミノピザかなんかの店員さんの中に突然日本語喋れる人がいて「あれ?」っつって「この日本語通じるんだ」っつって「あじゃあ明日ちょっと俺ロッテワールドとか行きたいからよかったら連れてってくんない案内してくんない?」っつったら「あいいよ」っつって。2、3日共に行動したんですよ、うん、そのキムさんなんですけどでキムさんはめちゃくちゃ能力高いの要は日本語も喋れるし、
うんうん、
でこれもだって日本のドラマ見て学びましたとか 言ってんだけど、うん、めちゃくちゃ流暢だしとっても能力があるんだけどやっぱり自己肯定感みたいのはおそらく低いんだよねだって社会から弾き出されてるから、
うんうんうんうん
だからきちんとした社会人に慣れてないっていうところもあるから僕夢があってねって言ってたのが全く同じなんです、うん、1億ウォン貯めることなんだって言ったもん
へえ。
全く同じ
なんこの基準って何なんだろ
だから多分、うん、そっから外れちゃった人は口にすることなんだと思う、うん、これはきっと、
うんうん、だからよく聞く日曜会話であるんだね
あるんだと思うでそれに対して何か目標があるとかじゃなくて、うん、おそらくその自分の人生を肯定するためにはこういうことができるんだっていうのがきっと必要なんだよね、うん、でそういうキャラとしてこの人全く見たことあると思って一気にその人のことを思い出して
すごいねそれはもう小田さんならではばかりやつだね、うんうん、
キムさん元気かなってね連絡先も聞いてないんで、
そうね
思いましたね、
うん、でもその、ね、能力ねしっかりあるのに外れてしまってっていうのはもう完全にパラサイトの話にもなるね
パラサイトだし、まあ、この彼もあのそうだったじゃないですか勉強してて、うん、で実際この、うん、あのお前そこにいたんかいって出てから一気にじゃあ、サバイバルするにはこれとこれとこれが必要でって、
うんうんうん、
一番能力を発揮するタイプのキャラクターだったのね、
うんうんう
ん、そういうところとかもちょっとやっぱりね救難信号的にもやっぱ受け取れるなと思いました、
うんうんうん、だからそういう、社会的に底辺とか弱者とかいる人のことはしっかりちゃんと入れているってことが、うん、まあ分かったなっていう感じはすごくしますね、うんうん、まあその上で殺すとかじゃなくてみんなで連帯それこそ連帯結局ね弱者が弱者をっていうこと自体はやっぱ世界各地で起こっていて、うん、そこさえもうそこから始めないとっていうところでその連帯を起こしていこうという運動が大きくある運動まで言ってないけど考え方があるのでそういうところまでそういうところで描いてほしかったなっていうか改めて思いましたか ね個人的には、うん、
あでもその1億ウォンの話聞けてよかったです、
ね、
私あれ何かの振りだと思ってて、
うん
だからエンディングであの1億ウォンをどうっていうか、まあ、貯めるって頑張って貯めてたやつを何かするってなんかオチがあるのかなってちょっと思ってたんですけど、なかったので、うんうんうん、あれお金貯めてる話何だったんだろうって思ってたんですけど、あれはそのキャラクター紹介というか、
うんうんうんうん、
彼をどういう人物かっていうのを見せるためのものだったんだなっていうのは今分かりました。
多分ね、まあ、サンプル2なんで分かんないですけど、
でもでもこうなんか一人そんな全く同じことがあるってことはそういう可能性高いから、ね、うん、
金額まで一緒でした。
その一個、そうそう、その、そう、そのセリフ一個で、はいはいはい、そういうことですねっていう韓国内では分かるんじゃないかっていうことですよね。だからあとだからそういう点でじゃないけど、なんか地盤沈下で陥没するみたいなことがなんか、まあ、日本からするとそんなにねあれじゃないけど、韓国は普通にたくさんあるから、あれも日常、 まあ、あんなにねすんごい潜るとかはないけど、
う
ん、そういうことが起こることは日常茶飯事みたいですね。
なんかここからみんなシンクホール
って、そうそう、シンクホール、シンクホールってなんでみんな言ってんかって、だから多分ニュースで毎日のように、だから、年間平均900件以上起こってる。
多いね、多いね、思ったよりね、
うん、でその 78% がしかもソウルだって。
あ、そうなんだ、
うん、だから本当にそう、あのシンクホールっていうこと自体がよくあるものなんだなっていう。
何ですかね、無計画な開発によるみたいな、
まあ多分そういうことなんだみたいですね、うん、
あの僕もシンクホール分かんなくて検索したんですけど、
うんうん、
あのさっき小田さんが言ってたロッテワールド行きたいって、
うん、
なんかロッテワールドが建設されたおかげでシンクホールが増えたんじゃないかっていう
なるほど
それでなんかデモになったらしい、その時。
うわ、チャランポランな感じで遊びに行っちゃったよ。
まあまあまあ、
でもね、象徴ではあるけど、
うん、まあそれはそ、まあ別の意味でね、うん、はい、
へえ、
うん、ああだから逆に、だからこういうそういう身近な起こってることのエンターテインメントとしてもうやってるから、こう観客動員とかもこうあのねスター俳優とかじゃなくてもっていうところで、うん、まあもちろん面白いからっていうのもあるだろうけど、みんな見る人も多かったのかもしれないなとかも思ったりしましたね、うんうん、韓国では、うん、
なるほどね、
うん、だから思ったのはなんかすごい大きな枠では捉えてるんですけど、
うん、
なんかスズメの戸締まりとリンクしてるなと思って、なんか現実に実際にあるよっていうことをエンタメにする時の、そのリアリティとエンタメのバランスみたいなのを、
うん、
多分両方考えなきゃいけない作品で、だとした時に俺らはスズメの戸締まりは日本人として見るからいろいろ思うこともあるけど、この作品をあの韓国人自身が見た時にどう思っているのかっていうのはすごく気になります、
うんうん、あ、そうね、
なるほど、そう、ね、笑えねえよってね、
うん、
そうそうそうそう、
でしかも去年の2位を叩き出してるわけじゃないですか、興行収入、
うんうん
うん
うん、
ということはやっぱりそれほど関心が集まる話題なんだなっていう、うん、この題材自体が、
なるほど、うん、そうか、国民が
そう見なければならない題材として、
うん、
私も大学の友達に韓国から留学してきたキムさんが、
う
ん、こちらもキムさん、
まあ一番多いですからね名前
その子超映画好きだったから、きっとこれも見てるからちょっと聞いてみようかな。
あ、それは、
あ、聞けたら聞いてみてください、うん、どういう感じで思ったかね、うん、
ね、え、なんか話してるとだんだんとなんかリアリティが出てきますね、このね題材に対して、
なんか全然僕自身も人事として見てなかったんで、あの映画自体を、
う
ん、おうお
う、いやなんかうち3階建てなんですけど、
うん、
まあ別にほとんど一軒家なんですけど、
うん、
ニュースでよくこの地域で震度3でしたみたいな とか、
うん、
そこで来るじゃないですか、
うん、
いやうち4だったよ今みたいな
ああ
そうなんですか、体感として強く感じることが多くて、
うん、
ってことはなんか地盤とか
地盤がみたいなな
んか設計自体とか、
うん、
なんかちょっとそういうことが気になりだしてるんですよね、割と最近、
うんうんうん、あれあのビー玉ちょっと転がして転がるか
いや、ね、いや転がったら俺もう家出ますよ
怖くてやるくないで
ごめん俺は
なんか住宅的には揺らすことで逃がすタイプがあるから、
うん、
高い建物とか
あるんですね、そう逆にいいかもしれないよ、うん、それでだからこそやっぱビー玉を置いた方がね、
うん、そうね
あと窓が開くかどうかとかをチェックして、
そうね、壁のひび割れないかとか。
でもあの耐震のためのあのバネマンションとかにできたのって結構最近の話じゃないですか、ここ10年。まあ
そうだね、うん、そうだね、
はいはい、
僕もう27年今ここに住んでるので。
ああなるほど。
ああ
変わってないですよ多分。
うん、
うん、
それはチェックした方がいいですよね、うん、
やっぱりビー玉だなこれ。
いやでもね、チェックしたところでの話ですからね、これって要は住むところなんで。じゃあ出ようとはやっぱなんないですか。
そうですね、
うん、
難しいんですよね。
まあね、
だから、
まあ、一応でも知っとくということはね、うん、何かね、事前に、ね、
だからちょっと数日連絡が途絶えたら、ね、あの助けに行った方がいいってことね。
あもう、
あ電波届かないのがきっと、
あやばい埋まったかみたいな。
いやでも埋まったらニュースになってるからすぐ分かるので。
なるほどね。
それをするにはちょっとメンバーがみんな助けにくい位置にいるなみたいな。
うんうん、そうね、う
ん、何もできないかもしれない、うん、
そうね、
お家の中のメンバーで頑張ってサバイバルしてね、
うん
そうい
ただいて、
あ
一応多いんでね、家族、
うん、
家族人数いるんでそこは、
うん、全員で肩車すれば。
そうするとあの弱者の姪っ子からちょっとあのごめんなさいみたいになるかもしれない。
そう一番上に乗っけ
たけど、そこは一番だよ。そこは一番で言って今言った方がいいよ自分で。
なんで下に住んで。
僕はやりますって。
それはそうです
、ね、あ、ね、
はい、
いやいやいや、なかなか確かにちょっとね、
うん、
自分にも何か落とし込めそうな話ではあるよね。
そうです、
うんうん、あとやっぱエグジットとイグジット僕すごく楽しくあったので、
うんうん、
あの実はすごく楽しいみたいな印象にはやっぱりどうしてもなんなかったんですよこの映画が、
うんうん、
それに関するまあ大きな違いみたいのはやっぱりね訓練シーンがないっていうことですね。
ほうほうほうほう、
うん、
でこれってあのまあ普通の人だからしょうがないとも取れるんですけど、でもね、うん、日常パートがそれにしては長いので全然盛り込めたと思うんですよ、うん、例えば、
うん、
畑さんの好きな役者さんの兄貴がね、
うん、
様々な仕事を掛け持ちしてるというシーンが出てくるので、うん、この仕事やっててよかったがあれば全然違うんですよそれも。
あ、
うん、はいはい、これをやってたからわざわざ、ね、あのジムやってたからこれができたとかね、
泥焼きができた、
うん、うん、わかんない、泥焼きはそうだ、ね、
そうね、
そうそう、うん、なんかこうこんなに仕事をやらざるを得ないっていう、まあ、要は経済的なね状況でやむにやまれずやってたんだけど、それが結果的に良かったみたいな描き方はできると思うんですよ、
うん、
それをしてくれれば結構あの希望的な話になって、さらにやってて良かったにつながるから、
うん、
あのカタルシスも得られると思うんですよね。やっぱり、うん、たまたま感がどうしても強くなっちゃうんですよ、あの根性とたまたまっていう、まあ
そうね、
うん、
でその中に助けられなかった人が入ってるってなるとやっぱ全部運の話に感じちゃうんで、やっぱりそこが取り合わせ悪いんじゃないかなって思うんですよね、
うんうん、まあでも分かんない、でも逆に訓練とかで何か特殊なあれ持ってる中で助けられないとさらにダメージでかい感じもするけど、
まあそうだね、
まあそこはだから一緒にやらないってことかな、うん、どっちにしても、
まあ、あとその主人公の人とね能力違うだろうから、
うんうん、
主人公の人はあの会社員の人ですから、
うんうんうん、
なんかまたそこもあの別のことでいいと思うんだけど、
うん、
まあ要は漫然と人生を生きてたら突然このサバイバルする状況になったら人は大抵活躍できないわけですよね、ただ被害者になって終わる、うん、それに対してよくあるね、シンクホール身近にあるんだったら、それを題材とするんだったらこういうのやっといてよかったみたいなねシーンがあればね、もう全然違うと思うんですよ、
うんうん、
最後に脱出するプランなんて一番ぶっ飛んでますから、
うん、
あの都合よく現れたものに都合よく乗っかるっていう、
うん
う
ん、
一番ファンタジーな感じじゃないですか、
うん、
救助アイテムもらった救助アイテムのこれが、うん、持ってたからぐらいな感じでとどまってるんで、うんうんうん、その手前からやっぱりね、あの特に息子さんとかの能力ももっと使っていただいて、
うん
うんうんうん、みんなの知恵を合わせてたらこれできるね感がね、もうちょっと欲しかったなと、
うんうんうん、なるほど、そうだね、まあおまけは別にこのレベルで良かったかなぐらいですね、逆に、うんうん、こういう何も持たない人たちでどうやっていくかっていうのもありいいかなって思ったぐらいです、うんうん、まあ多分、うん、でもまあもったいないよねって、仕事掛け持ちとかは確かに何か一個でも生きたなっていうのはね、確かに、
うんうん、なんかね、なんか複数だから結構尺取りすぎると無駄なシーンになっちゃうじゃんそれ、
うん、あとだから あちょっとその描き方いいなと思ったのは、隣のマンションのね、うん、があのもうやばいぞと、
うん、
だから一回なんかあの足潰して一回安定させるかみたいな、あのあっちの住民でやってたじゃないですか、うん、でいやいやとか言ってる中で、あの要はあの兄貴とあの屋上でね、あのそういうこと沈んでいく時こう見合ってたおじさ
ん
がいたじゃないですか、うんうん、だからその人が、うん、あのいやそこでねもう顔あってあれしたからって言って、そういうことにはいかんみたいな、助けるようにあれしなきゃってなって、まあいろいろあったじゃないですか、うん、あれなんか、あだからそこもいいし、まあそれこそさっきいろんなことで言ったけど、そういう韓国の、まあ、ソウルとかの都会の社会に対してのなんかこういろいろ盛り込んでるとこなのかなって、やっぱりその多分きっと韓国とかもそうだと思うけど、やっぱり都会とかに行くほど隣人とかにやっぱり気楽になるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
関係性が、はい、そういう中でやっぱり一つやっぱり顔を見て話すってこと自体で、あのそこに人がいて、その人はあのちゃんと自分と同じ人がいるんだっていうところを認識するってことが大事なんだなっていう感じが思っていて、うんうん、そうじゃないから、あの見えないところにいる人だから自分には関係ないっていうのが強くなるなとかっていうことを、なんかシンプルに端的にね、こう描いていてうまいなと思いました、そこは本当に、うん、でそういうことが多分大事なんじゃないっていうことを入れてるんだろうし、あのメッセージとして、うん、と思いました。まあだからこそなおさらそういうとこも入れてるから、そうね、おばあちゃんと子供も救ってあげ欲しかったなともちょっと思いましたね、
うん
みたいな
そこがどうしても引っ
かかって、そこがどうしても引っかかるって言いたい、なんかそういう目線入ってるからなっていうのは思いましたけども、まあ改めて、
まあだってね、要は我々側ね、もう当事者になりますからね、どっちかというとね、
そうそう、うん、
ちょっと確認しときたかったんですけど、
うん、
いいですかね。あの、
はい、いいよ、
あの一人留守番させられてた子供いるじゃないですか、
うん、
あの子ってどのタイミングで死んだんですか、
うん、あーなるほどね、うん、なるほどね、
その
よく分からない、
そう僕だから、あの介護の青年がっていうので、うんうん、あのえあ2つあるあってそこでちょっと混乱して
はいはいはい、はい、
あの友達と見てたんですけど出た後に友達がいやあれはだからスピリチュアル的な要素で、その中留守番の子供が、うん、あの子供を助けるために幽霊として出てきてあの子を導いたんだよみたいに言われて、
うんうんうん、俺もそう思ってた、
あ、
うんうんうん
うん、そうかなと
思って、多分そうなんじゃないかなあれは、うん、
あすげーって思って
、う
ん、
そう、
うん、みんな保管できるのすげーなと思って、
いやあの黒沢清の最近見たからさ、
モ
ダンラブ、
そうね、そうね、そう
見たばっかだから同じ手法だって思って見てました。
あいいんだ、やっぱそれでいいんだ。
うん、
なるほど。
まあ、急なスピリチュアルでしたけどそこは。
そうなんです。
あの子生きてるんだって思ったのに、
うん、
あの子なってってすごいびっくりしましたね。
そうね。
そうだから僕は結構リアリティを持ってあの作品を結構最後まで見ちゃってたので、
うん
うん、突然の出来事にちょっと困惑しましたっていう、
そうね、
そうね、
本風兄ちゃんは、ね、みたいなね、
うん
うんうん、
実はみたいな、
うん
うん、今思ってもあそこ知りやすすぎません急に、
うん、
いやそうだよそうですよ、
当然として、はい、
だから勢いでもう1回2回は潰れちゃってましたとかだったらね、
うん、
もうどうしようもないのかなって気はしますけどね、うん、難しいね、この扱いは非常に助けてあげてほしい感じは強くなりますけどね、
うんうん、
でも、
はい、
多分作ってる時にも感じたんじゃないですか、うん、これ無理だろうっていう、どうやって、
うん、
助け救出のプランが思いつかないっていう感じもあるんじゃないかっていう、うんうん、
まあまあでもまあそうね、難しいけどもう救出するっていうよりはあの本書いてる時から犠牲にするっていう体だからあの人物配置にはしてる気はするね、
うん、
うん、そうじゃなければああいう人物ね、子供と老人っていうだけにはしない気もするから、うんうん、そこは狙ってはいるとは思うから、
まあでも自分の子供を救いに行くっていうプロセスがわざわざありますから、
うん、
そこには直面するじゃないですか、やっぱね、救えるか救えないかというところのやり取り、
うんうんうん、要はそのわざわざそういうところで入れてるとこだから、逆に言うとこう IT アンダーバー計算が入れてるように、うん、あの別にその棚にいらないじゃんっていう見方もできるしっていうことだけど、うん、っていう子供だけ救う方向もあるからね、うん、そう わざわざ配置した上で、そうあのキャラクターをどういう人たちを置くか含めてって考えると、そう犠牲にするためっていうのがあるから、まあ、そうね、助かるプランとかはあまり考えるとかじゃなく置いた感じは個人的にはしますかね、
うん、
うん、
でもそうなんかなっていうちょっと思っちゃうね、
あ、本当、
うん、だってその近くまで救出しに行くっていうストーリーをわざわざ書いてるのに救えないって逆に理由が必要だからさ、
うんうん、あ、いやいや、だから入れて、それだったら入れなくてもいいっていう話もあってって、あの3人というね、う
ん、いや、だからそしたらやっぱ、うん、後からなんじゃねえかなと思って、これは一体どうやったら救えるのかを、うん、あの現場で検討した結果なんじゃないかなって、うん、本の時点でだったらその本の時には、うん、もう救出しに行くって絵が浮かんでなかったんじゃないかなって気がするんですよね、
うん、そうなのかな。でも後々の展開のことを考えると登場人物残してをね最初から盛り込めないからとは思っちゃうけど、どうなんだろうね、う
ん
う
ん、なんか
プロット設定の
時点でっていう
とこだけど、だからそこはないんじゃないかなとはさすがに、
まあ、そう、俺スクープランが思いつかないんじゃないかな、うん、
だから後半の物語も全部変えなきゃいけなくなるからっていうのはあるかな。あの撮影とかもプランがあるから、どういうふうに人を撮るとかでね、
うん、
あの現場とかも含めて、さすがに3人 の, 入れはあの出し入れのことを考えると最初からな気は個人的にはするかな、うん、まあまあ、
うん、なんでドラマとかだってもさあるじゃないですか、
うんうん、
あの登場人物あのいつ亡くなるかとか、
うん、
そういうのはあの本人には分からずに進行してって、
うん、
後にあなたとあなたとあなた助かりますとかさ、あなたここで、脱落しますとか、
うん、
なんかそういう感じには思いましたけどね。そこまでなんかロジックで詰めてますかねこの話。
ロジックで詰めるというよりは撮影中に考え直すは結構大変でっていう感じが強すぎるっていう感じ、脚本設定として最初から盛り込まれてた気が個人的にする。
でも全然ほぼ変わんなくないですか、上上がった後はさあの、うん、やったわーで終わりなんでさ、
うん、
で後日談のとこにも結局子供も参加してなかったんで、そこは逆に取ってたなと思うんですよ、うん、あの大人たちだけのシーン5人とかを、うん、で誰が助かるかはどうにでもなるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん、まあ多分これは我々で答えが出ないのでそれぞれ思ってみていいと思います、
ね、そうね、
そうそう、だからどっちも多分できるって話なんだろうとしたらっていうくらいです、うん、はい、なので私は個人的に思ったってい
う、
はい、個人的にあるんですね、はい、
それはそう、
はい、
それだけな
とか、そう、うん、そう、人それぞれ
すごいそれが作り手としてみたいなのがすごい、
そうそうそう、なんか作り手してだと結構現場大変だからそう、撮影とか見るとね人が何か増えるだけで撮影プランも結構、まあ、その場で考えることもあるけど、ああいう大きなささ、ね、ものをやるとコンテとかのところからもいろいろ変えていかなきゃいけないからなかなか大変だなという、うん、個人的にはその視点で思ったって。
でもそれ実際さ、はい、それ通りにならないじゃん基本は。
いや、そうそうそうそう、
だからそのぐらいの変更は
それぞれならないけど範囲ね、幅の話、
いや、その範囲だなって思ってるっていう話ですよ、う
ん、ああそう、小田さんはね、うん、そうそうそう、で俺は幅の範囲に入らないと思ってるっていう、うん、でそれぞれのあれなので、はい、
まあどちらも現場の人じゃないんでね、はい、妄言ですけど、
そうそうそうそう、だからただの空中戦なこいつら何ずっとやってたっていう感じです、はい、はい、旗から見てたらね、はいはい、
まあただでも俺は考えたいというのは要はこれ救う術があったのかどうかって話なんですよ。
いや、まあまあまあもちろんそうね、うん、
でまあそこをどうやったら救えたのかなを検討することには意味があると思って、だってこれ実際直面する話じゃないですか、
うんうんうん、
我々はまだ余力ある方だと思われる側なんで、どちらかというと手差し伸べなきゃいけないタイプ側ですよね、
うんうんうん、
その場合にあこの問題は、絶対直面するし解決しないやつだなって思うんですよね、
うん、
その場合は考えたくないことも起こるのかとか思うわけなんでね、うん、まあ、そこでだからおまけさんの希望通り みんなイエーイって救ってこれは作品内なんでっていうのもありだし、
うん、そうそうそう、
皆さんに考えていただくためにあなただったらどうするんですかを投げるために、犠牲になってしまった場合だったら、うん、俺犠牲のために用意されてる話というふうにはちょっと取れないんですよ、やっぱりどうしてもね、
うん、まあなるほど、
うん、装置として機能してる人には俺は取れなかったんですよ。
わからない、なんか今の感じだとそっちに取れるような解説にも聞こえるけれども、小田さんの言ってること自体がね、うん、
どっちもにも取れる話だと思いますよ、うん、そのどういうふうにその作成する側がこの人たちをどういうふうに描こうかっていうのと、うん、なんかそのそれはあるけど装置に見えてしまうっていうの
と、う
ん、まあ、裏腹か、
そう、結局配役させて置くってこと自体はその効果を狙ってはいるから、うん、考えさせるための効果を狙ってるっていう意味ではね、
そうね、だからやっぱこれじゃ、うん、逆に言葉を使う側の問題かなっても気もしますけど、
まあ、そういう感じはする、うんうん、
そうじゃないんじゃない、向き合ってないこの映画はって言いたいんです、
うんうんうんうん、
で無駄な空中戦をしたってことですね。
そうだね、はい、
装置っていうとポンと置いたようになっちゃうんですけど、うんうん、そのまあ、介護の問題とか子供が一人でいなきゃいけない問題っていうのが今の韓国社会でどういう位置にいるかとかも結構、うんうんうん、こういうのって関係してくるじゃないですか、
うんうん、
ちょっと私はそのあたりはよくわからないので、
うんうんうん、
ちょっとそこに関してはちょっと全然喋れないんですけど、
うん
うん、そういうのも含めてやっぱ考えるんじゃないかなとは思うんですよ、その作ってる人たち
に、うんうん、作ってる方がね、
期待ですけど、
うん、そうそうね、
そうね、やっぱ集合住宅を考える上で、うん、考えないは多分無理なんでね、まず真っ先に向き合ったとは思うんですけど、うん、まあ、その結果やっぱりこういう選択をしたってことだとは思うんで、それが我々受け手にどう映るかっていうところですよね。
そうそうですね、うん、だからそう自分は そこまで求めてなかったっていう、うんうん、まあ、もうちょっと普通にエンターテインメント、まあ、だからエグジット寄りの、うん、感じのものを求めてたからっていうところあるけど、まあ、ひょっとしたらそういう社会背景とかのものを盛り込みをしっかり、入れたいってところからの逆算で、うんうん、ああいうことにしてるんだろうなっていうのも、まあ、わかるよっていう話、
うん、
です
ごいこの映画の好きな点はそのアイディアナーバーケンさんがパラサイトを挙げてらっしゃるので、
うん、
すごいいいなと思ったんですけど、うん、パラサイトって本当に社会派というか世界に打って出る、
うんうんうん、
社会派の韓国映画じゃないですか、
うん、
で今回の奈落のマイホームってやっぱりExit よりの韓国映画の中でもちょっとコメディによったエンタメ強めの、
うん、
結構パワーでなんとかするというのがいっぱいあるような映画なのに、結構同じようにこう社会問題を考えるっていう点ではちゃんと観客に響いてる部分があるっていうのはすごいいい点だなと思います
。そうですね、
うんうんうん、
我々だから、うん、国外の人にも伝わってくるっていうのはすごいです
よね、うん
うん
うん、そうだよ、キムさん元気かなって思ってますし俺も、
ね、
うん、響いてます。
それ超個人的なそうだね、うん、
そこはなんかエンターテインメントの良さだなと思います。
そうだから韓国エンターテインメントとそこがすごいよね、
うん、
意外とそう、そういう風になんか単純にエンターテインメントでただ強いだけに見えて、そういう社会背景のこととかも結構入れてるとか意外と多かったりとかね、うん、しますしね、うん、お気軽に見れるようになっていて実はみたいなのは、うんうん、はい、
一応なんか最後も家なんて持たなくていいんじゃないみたいな明るいゴールも一応
見てますね。
そうね、ノマドになるってことですもんね。
そうね、
うん、
そうだからそう自分が住むとこがマイホームだっていうね、うん、なんかね、人狩りとかアスガルドみたいな、
うん、
感じで
めちゃくちゃだから希望的なノマドだったもんねあれはね、
うん
うんうん、それ自体がねノマドランドみたいになってったらそれも社会問題になっちゃうけども
そうね、う
ん、家持つのはバカバカしいみたいなね、まあま
あ、うん、でもタンタンさんが言ってた、うん、その結婚と同時に家を持たなきゃいけないっていう風潮が本当にあるから、うん、やっぱり若者ってお金を貯めようって思うのが基本なのかもしれないですね、韓国の中では。それを考えると人たちのそんな風にお金を貯めずに今のために使うんだみたいなことを、うん、めちゃくちゃはっきり言わせてるのはやっぱメッセージ性を高めてるのかなと思いますね、
うんうん
うん、なんか北極行ったって言ったら北欧行ったんだっけ、なんかどっか行ったとか言ってましたけど、
うん、
旅行に、
うん、で一気にこう小さい関係性の話になるんですけど、会社の同僚の、ね、うん、同期2人みたいのが巻き込まれるじゃないですか、
うんうんうんうん、
俺女の人がうん、なぜちょっと煙たがられてるキャラなのかがもうずっと飲み込めなくて、
彼女はインターンですよね、社員じゃない、
インターンなのか、うん、社員じゃないのか、
うんうん、だから社員じゃないです。
もう一人残った男の人は、うん、先に家に帰った女の人の方が好きなので、
うんうん、
他の子に優しくしてるっていうところは多分見られたくはない、
ね、あ、なるほどね、
うん、
どういう心理状態なのかがちょっと分かんなくて、うん、
まあ、あとやっぱりその単純にさっきの言ったインターン舐めてる問題、インターン舐めてる問題は会社でやってたって、もう重いものを、うん、お前持ってこいみたいな、うん、手伝いって言われたけどみたいなのはあるので、もうそう単純にそういうインターン格差のこともやってますね。で多分そういうことも大きいんだろうと、
うんうんうん、
会社の中で、まあだから正規非正規問題ですね、うん、
なるほどね、
そうで全然違うんですよ。そう福利厚生とか、まあ普通にこれ日本の会社もそうですけど、私も そうですね、ちょっと業務委託の方たちとかと、うん、お仕事してたりするので、やっぱり正社員とは全然違う形態になるので、うん、会社の中でなんか簡単ななんかノベリティみたいなの配られるとかもないしとか、まあ、ちっちゃいところで言えばね、うん、よくあるあれですねっていう、うん、だからそれをなんだっけ、家持てないでって言ってる男は、まあそういうところを内在化してるキャラ元々ではあったみたいな感じはありますよね。うん、そう、低いところで格差だから、なんか低いところで差別を、俺より自分より低いものを作ってっていうところも入ってるってことですよね。
なるほどね。うん、俺ちょっとそこ
はそれが変わっていくという、
分かってなかったわ、うん、差別的なマインドで見ていたり接したりしてるシーンだったのか。
あ、そうなんです、
うん、
なんか扱いに困ってなんかもぞもぞしてるの何なんだろうこれはって思ってたんで、そういうところだったわけだ、
う
ん、
そうですね。だからインターンとかだとなかなかこうあれかもしれないですけど、例えばバイトと正社員のみたいなだともうちょっと伝わりやすいかもしれないですよね。
うん、
うん、そうそう、バイトだからこき使ってるみたいな、正社員がなんかダメててみたいなとかはまあ日本でも普通に日常茶飯事あるというものとして、うん、うん、それはだから別に男とか女か関係なく下のものはなんかこき使うみたいなのはね同じかなと。うん、
あの男の人のキャラはマイホームすごいですねとか、
そうそうそうそう、
そこら辺は強く言うキャラクターとして描かれてました
もん。うん、なんかでなんかインターンの人もなんで来たのぐらいのレベルだったのかな。じゃあ、
あ、まあでもあれは一応それでも一緒に働いてるから呼んだんじゃないですか、ドンウォンさんが、うん、うん、そうインターンがまたややこしいよね。そのただのインターンもあるし低いインターンもあるし、でも一緒の仕事してるしみたいなね。で人によってそのインターンとかの扱いがだいぶ違うっていうのはあったりするから、うん、
なるほど、
うん、
ちょっとこの辺はちょっと私にはリアリティわからないんですけど、まああるんでしょうね、うんうん、じゃあそういうところが
結構リアリティだなと思う、
はあ、
う
ん、じゃあロッキンチェアに座っちゃうみたいな、もうなんか変なキャラなんだみたいなことじゃなくてっていうことか、
うん、
まだ馴染めてないキャラだし、
そうね、まあ、でまあロッキンチェアに座った時は酒飲んでてもう、うん、自分でおおらかになってたから、うん、ウェーイって感じになってたっていうのがあるけど、うん、だけどお前何人座ってんだって感じになると周りは。
でもロッキンチェアちょっと欲しくなりましたね、
うん、これも結構象徴的でしたよね、
うんうん、
なんでロッキンチェアにしたか、
まあ、残るもの、
残っていくものみたい な、うんね、なんか古いアンティーク的な財産的な、うん、あれでね、
バキバ
キ、あでもそっか、そう考えるとロッキンチェア象徴的ですね、うん、不安定な椅子ですもんね。
うん、
そう、私ロッキンチェア怖くて座れないですね、うん、絶対ひっくり返ると思っちゃう。
ロッキンチェア見るだけでセットでアダベルがついてくる、
やだ。
ホラーの象徴な
の、割とホラーの象徴になって
る
の。
確かにこう、あ、なんかあったかな今って思って振り返ったし、カットとかでロッキンチェアだけがグラグラ動いてるとかって怖いよね。
うん、うん、
あ俺結構お笑い芸人のオードリーさんのね通販番組を思い出しちゃいますね。
あ、イケアの椅子、
あれロッキンチェアでしたよね。
あ、そうでしたっけ。
あれどんなにゆらゆらしても壊れないんですよって言って、春日さんがもう激しくこうグラグラほらほらってやってる際にバキッってぶっ壊れる
バキッて
あーってなるん
ですね。
ラジオでめちゃくちゃ反省したんですけど、心がしくじってたんだ俺たちは。
いやー面白いですけどね。
そう
でも本来的には後世に残るもんであるっていうね。
ですね。
うん。
春日さんみたいな乗り方しなきゃ。
だからやっぱアンティーク感でしょうね、うん、きっと。ロッキンチェアがあってよりアンティークなものっていうのはこう受け継がれて残せるものだっていうイメージでしょうね、うん、きっと。
そうね、うん。あとやっぱりこう小さい頃、まあ、はっきり言って今の子はあんま使わないと思うんですけど、赤ちゃんとかもさ、やっぱりゆりかごとかでさ、育てられるみたいなのがあって、うん、で老人になっていくにつれてまたゆらゆら揺れるね、そういうチェアとかになっていくみたいな、この安心するんだろうねっていうさ、わかんない、その人間の感情的に落ち着かなそうに感じるけど、ゆらゆらずっと不安定に揺れ続けてるものってなんか落ち着くんだろうなっていう、うん、
なるほど、慣れたら、
なんかブルーハーツとかでもそういう曲ありませんでしたっけ、ハイローズかな、忘れたけど
覚えてない、
うん、だからあれゆらゆら揺れながら酒飲むっていう歌詞だったと思うんですけど、
うん
う
ん、
そういうのやってみたいなってねちょっと思いましたね。
そういうのあるかもね。なんかたまに思うのがさ、同じようなんじゃないけどハンモックとかさ、あんな寝づらくて怖えじゃんと思ってるけど、うん、なんかいやあれがすごい気持ちいいんだよみたいな言うじゃん、うん、だからそういうのに近い何かあるんだろうね、
あ憧れ感ある
揺れて、
うん、お家の中でもいいもんね、ハンモックになってみたいな。
お家の中でもね、
うん、あ、お家におけるハンモック売ってありますもん
ね。あ、本当ですか。
木とかにかけなくてもできるやつ、
山崎実業ですか。
いや、なんかもっとおしゃれ
しておしゃれなお店やった。山崎実業もおしゃれじゃないですかみたいな。
何でもあるからな、そこな、
はい、
うん、ということでね、皆さんもぜひね、はい、はい、そういった感じで後世に残る何か残していけるといいですね、うん、そういう話はなかったけど、うん、奈良区のマイホームでした。ありがとうございました、う
ん、はい、
というわけで次回の映画決めていきましょう、ルーレット回していきましょうね。話題作はここはなんといっても港かなえ原作の母性、
うん、
話題です。そしてこたつは石川圭監督の最新作ある男、今年ベストですね。まだ見てないんですけど、ごめんなさい、見てないんですけど、あ、ベスト出るかもしれません。おまけさん、
おまけ結構みんなね話題になって、あんまなってないけど、あのディズニーの新作やるんですよみたいな、うん、なんでこんなに話題なのかぐらいのあれですけど、ディズニーのちゃんと劇場公開新作やりますよということで、うん、あのストレンジワールド、もう一つの世界
見てになります。見てよこれも、
うん、ベイマックスの監督さんですよ。あとラーヤと竜の王国の脚本の、うん、みたいな人たちがやりますんで、結構いいんじゃないかと思ってるんですけどね。いい
傑作ですこれも、絶対ベストですこれも、
うん、適当だな。
はい、羽田さん。
はい、もうすぐ人類滅亡するよって決まった時どうするっていうのの、うんうん、やっぱアメリカの人たちがどうするかっていうのはよく見るなというイメージが、うんうん、あるんですけど、うん、じゃあイギリス人はどういう反応するのかっていうのが見たいなっていう映画、うん、サイレントナイトで、
サイレントナイト、
マシューボーン制作ですね、監督じゃなくて、ね、
またみんなで嫌味を言い合うんですよ。
これマシューボーンなんだ、
絶対あの制作でね、制作監督ではないんですけど、
うんうん、いやベストでしょこれもね。
ああ、うん、そんなにベストは作れないのよ。
はい、なんだか前向きな気持ちになれそうだなという気がしたので、うん、ミセス・ハリス、パリへ行くを入れます、うん、
意外と評判ですよ、
オールギャリコ原作。そしてざっくりスナイダーさん。
はい、あの石川圭が妻夫木聡をメインに置いてきたということは、また何か企んでるなと僕は思ってます、うん、ある男で、はい、
今年ベスト、
そんな映画があるんですか、ある男。これはベストですね。
この短時間でよく知らまくれた。
そして NBK さんがグリーンナイト、うん、これは何でしょう、
デイビッド・ローリー監督の、うん、あのゴーストストーリー最近だったの、はい、の監督の新作ですね、うん、
気になるな。
そう、意外とねこの監督いろんな映画撮るんでね、あの面白いですよ、そういう意味でも、うん、今度はこういう映画かみたいな。
でこれが A24 とですね、
はい、あ、そうですね、うん、はい、
わかりました。そしてガールさんがファイブデビルズ、うん、なんでしょうね、5人の悪魔的な、
うん、
適当すぎますねちょっとね。そういう感じでしょう。さあ、ということでじゃあガールさんルーレットお願いします。はい、んお7、グリーンナイトです。
お
ー、うん、
ノーマークでした、グリーンナイト。ということで皆さんぜひ、グリーンナイト見たら感想ください。お待ちしております。
お願いします。
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 ではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。ということで今回のね頭にも私告知させていただきましたが、なんとドゥイラジはですね2023年頭にですね300回を迎えます。皆さんが生きていれば300回を迎えます。ですので皆さんからね、あのぜひこちらの、300回に向けてですねドゥイラジを聞き始めたきっかけ、こちらを募集しております。皆さんぜひともあの盛り上げていただければと思いますので、実は今まで送ったことないよという人のメールもお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は、もう間もなく開催になります。11月の26日土曜日18時夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひ検索してみてください。 各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、グリーンナイトを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されている聖なる証を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジでつぶやいていきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回締め切りが12月の2日です。次週国ドイフィルトシングス、ザックリスナイダーさん、そして暗い映画では劇場版バイオレットエヴァーガーデンやっていきますよ。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
はたと、
ざっくりスネダと、
NBK とタンタンでした。
またねー、
またねー。